お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から旧約聖書ナホム書の学びに入ります。今日はナホム書1章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から旧約聖書ナホム書の学びに入りますが、ナホム書は聖書の中の最も偉大な書ではありませんが、それでも偉大な書であり、この書が聖書の中にあるのには明確な目的があります。ナホム書からの説教を一度でも聞いたことのある人は多分ほとんどいないのではないでしょうか。この書はイギリスの神学者ロバート・アンダーソン卿が言うような預言者の熱狂的な発言を語るような人々からいくらか注目を受けてきました。そのようなセンセーショナリストたちはナホム書2章の4節で、戦車は通りを狂い走りという時にナホムは自動車のことを預言したなどと私たちに信じさせようとします。その箇所にたどり着いたときにわかりますが、この説はもちろん自動車のことを指しているのではありません。ナホム書の中に書かれているのは顕著な予言ですが、とても時代遅れのように思います。まず第一に、私たちはナホムについて個人的にはほとんど知らされていません。そして彼の予言のテーマはただ一つ、アッシリア帝国の首都であるニネベへの裁きです。彼の予言はそのことについてだけであり、その予言はすでに成就しています。ではこの書はどのように今日の私たちに意味深いのでしょうか。またどのようにこの予言が私たち現代文化に当てはまるのでしょうか。ナホム書には今日の私たちのための大切なメッセージがあるのでしょうか。神様の御言葉のすごいところは、どのページを開いてもそこに私たちへの大切なメッセージが見つかるということです。一部は特に私たちに対して向けられたものですが、すべては私たちのために書かれたものです。つまり神様の御言葉には必ず私たちのためのメッセージがあるということです。この書の著者はナホムで、彼の名前は慰める者という意味ですが、彼が語るメッセージは裁きのメッセージです。一体全体彼はどうやって自分の名前にふさわしい生き方ができるのでしょうか。つまり裁きの予言をしておきながら、彼はどうやって慰めるものでいることができるのでしょうか。それはあなたが裁きをどのように見るかにかかっています。もしその裁きがあなたの敵、あなたが恐れている者の一人、そしてあなたを支配している者の上に下されるものであるなら、その裁きはあなたにとって慰めになるのです。ナホムが誰であるかはこの書の最初の節に書かれています。そこにはこのように書かれています。ニネベに対する宣告。エルコシュ人ナホムの幻の書。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。 エルコシュ人とは誰でしょうか。いくつかエルコシュの町の可能性のある場所があります。一つはアッシリアにエルコシュという町がありました。ニネベの廃墟を北に数キロ行ったところです。ダニエルが晩年バビロンに住んでその町に向かって予言をしたように、ナホムもこの町に住んでニネベに向かって予言をしたかもしれません。でもとても率直に言えば、私はそれは真実だとは思いません。この書の内容からナホムがニネベに行かなかったことが明らかになります。私は彼がそこへ行かなかったと思いますし、行くように召されたこともなかったと思います。二つ目は、ガリラヤにエルコシュという名の村があったという説明です。聖書のラテン語訳であるウルガータ訳の翻訳者として知られているヒエロニムスは、ガイドがそのような村をナホムの誕生の地として自分に示したと記録しています。私もガリラヤに行った時に同じ指摘を受けました。でもこのことが最初に指摘されたのは、ナホムが死んでから千年も後のことで、このような見解は大いにただの言い伝えであると言えます。またニューヨーク州ジョンソン市の実際的聖書訓練学校の創設者、ジョン・デイビス博士は、カペナームという名前がナホムの村という意味であると言っています。もしカペナウムがヘブル語の言葉であるなら、ナホムの村というのが明らかな語源で、私たちはそれ以外のことを信じる理由はありません。ナホムはそこで生まれたか、あるいは少年時代をその村で過ごしたのです。第三の可能性は、同時にユダ南部にもエルコシと呼ばれる場所がありました。エルコシというのはどうも一般的な名前であったようです。アメリカでも実際、一つ一つの州に同じ地名の場所があります。同じ名前の町がカリフォルニアにもテキサスにも、またおそらく北の方のコネチカットにもあるという具合です。ですから明らかにエルコシュはそのような一般的な地名でした。実際には預言者ナホムは北王国イスラエルで生まれ、後になってユダの南の方のエルコシュに引っ越したのだろうと多くの人が信じています。ナホムが北王国生まれだということなら、彼が北王国に対して大きな愛着を示していることに説明がつきます。彼はおそらく子供の頃に南王国に行き、そこで育てられたと思われます。この予言を書いた人物は、明らかにエルサレムに対するセナケリブの攻撃について何かを知っていました。一章に書かれていることは、目撃者の証言のように思われます。アッシリアのセナケリブがヒゼキヤが統治していた間にユダに侵略したとき、おそらくナホムはそれを目撃したのだと思います。だとするとナホムはイザヤとミカと同時代の人であったことになり、一部の聖書解釈者たちはそのように信じています。私は個人的には全く確実な日付を指定しようとは思いません。この書とこの預言者には多くの日付が付けられています。保守派の学者たちによって提案されている日付は、紀元前720年から紀元前636年の間です。ナホムをヨナからおよそ100年後の人とするのは理にかなっていると言えます。ナホムはおそらくヒゼキヤの統治下に行き、北王国イスラエルの破滅を目の当たりにしました。もちろん彼はそのことによって大きな影響を受けたのです。またナホムはニネベに対して葬儀の鐘を鳴らします。彼はシリアの完全な滅びによる裁きを宣言します。ニネベはその国の首都です。 ナホムはアッシリアの裁きを行われる神様は正しいお方であることを主張します。ヨナ書とナホム書を一緒に学ぶのが助けになります。なぜならヨナが神様からのメッセージを携えてニネベに行ってからナホムが登場するまでの間に100年から150年しか経っていないからです。神様がヨナにメッセージを携えてニネベに行けと命じられたとき、驚くべきことが起こりました。ニネベの町全体が 100% 神様に立ち返ったのです。率直に言って、世界の歴史の中にそのようなことは他に一度も起こってはいません。町全体が 100% 神様に立ち返ったということに比べられるものは、その後の歴史には一つもないように思われます。そのリバイバルが国のどこまで達したかは私にはわかりませんが、首都としてニネベは確かに国中にものすごい影響力を持っていたはずです。そしてこの当時、その地域に偉大なリバイバルが起こりました。しかしまた同時に次のような質問が出てきます。その国のリバイバルはどのようにして起こったのでしょうか。またそのリバイバルは長続きしたのでしょうか。その後この国は敬虔な国になったのでしょうか。その答えはいいえ、うまくいかなかったし、長続きしなかったし、敬虔な国にならなかったというものです。時が経ってリバイバルは下火になりました。彼らは自分たちの勢いに戻っていきました。彼らは以前そうだったように残虐になりました。この国には神様からのメッセージがありました。でも今もう一つのメッセージを持ってナホムが出てきます。私はナホムが実際にニネベに行ったとは思いません。この人物は南王国ユダに住み、そこを去ることはなかったと思っています。でももし神様がヨナをニネベに送られたのなら、なぜナホムを送られなかったのでしょうか。神様の方法は様々なのです。神様は確かに不変です。神様が変わられることは決してありません。でも時によって神様はご自分が用いられる方法を確かに変えられます。神様はヨナをニネベに送られました。なぜなら、ニネベは大きな邪悪な町で、彼らは神様のことについて全く無知だったからです。メッセージがもたらされたとき、王座につく王から、あばら屋に住む農夫に至るまで、町は神様に立ち返りました。その結果、神様は町を助けられました。さて、その後100年から150年が経ち、町は元の生活に逆戻りして、古いやり方に戻ってしまいました。では、なぜナホムは町に行かなかったのでしょうか。なぜなら彼らはすでに光を持っていたのに、それを拒否したからです。主イエスは拒否された光について、次のように述べています。マタイ六章の23節。それならもしあなたのうちの光が暗ければ、その暗さはどんなでしょう。どうやって誰かの内側で光が暗くなることがあるのでしょうか。暗さである光とは、神様の御言葉に対する拒否です。アメリカには他のどの本よりも多くの聖書が存在します。聖書は最もよく売れていながら、最も読まれていない本です。アッシリアは光を持っていた国でした。でも最終的な結果はどうだったのでしょうか。それならもしあなたのうちの光が暗ければ、その暗さはどんなでしょう、ということなのです。アッシリアは光を持っていました。 神様が彼らにメッセージを送られたのです。そしてしばらくの間、彼らは生ける誠の神様の方を向き、神様に仕えていました。常識的な意味で、それはリバイバルでした。それは素晴らしいことでしたが、長続きはしませんでした。リバイバルの歴史とは、実際はそのようなものではないでしょうか。フランス革命が起こっていた同じ時期に、英国ではウェスレーとホワイトフィールドのもとにリバイバルが起こりました。その時には神様への大きな立ち返りが起こりましたが、その後英国はどのように成功したでしょうか。今日の英国を見てください。確かにリバイバルの当時は彼らは一流の国でした。彼らは世界の偉大な国々の中でナンバーワンでした。でも今日彼らはナンバーワンではありません。ナンバーツーでもないし、ナンバースリーでさえもないのです。今日彼らは一覧表のずっと下の方にいます。何が起こったのでしょうか。彼らは生ける誠の神様から離れてしまったのです。マギー博士は最初に英国を訪問した時の印象を次のように述べています。私は自分のガイドにウェスレーの教会の向かいにある彼が葬られている墓地に連れて行ってくれるようにと頼みました。ガイドは困っていました。彼と運転手が論じ合い、町の地図を見て、そして最終的にロンドンの町を通ってその場所に到着する道を見つけました。ガイドは私に言いました。ここに誰かを連れてきたのは初めてですよ。この場所をルートの中に入れて、ツアーの時にお客さんをここに連れてこようと思います。こんなところにあるとは知りませんでしたよ。英国はジョン・ウェスレーを忘れてしまったのです。彼らはウェスレーのもとに起こった偉大なリバイバルを忘れてしまいました。その結果、あのように素晴らしい歴史を持っている国なのに、英国はとても低いレベルに落ち込んでしまったのです。英国でも、ウェールズでも、スコットランドでも、アイルランドでも、私たちのうちのイギリス諸島に先祖を持つ者たちは、恥ずかしさに頭を垂れなければなりません。あの国の偉大さと、そしてどのように一時期、彼らが神様の御声に耳を傾けたかを考えるとき、私たちは泣きたい気持ちになります。それらの国々は、なんとニネベに似ていることでしょうか。ニネベがもはや神様に耳を傾けなくなったとき、ナホムは言いました。私はそこに行かないよ。時間を無駄にしたくはない。なぜならそこに行くことには何の目的もないからだ。彼らは神様から離れて、すでに行くところまで行ってしまった。この短い書には私たちのためのメッセージがあります。マギー博士は次のような新聞記事を紹介しています。世界の偉大な文明の平均寿命はおよそ200年であった。これらの文明は次のような段階を通って進歩した。束縛から霊的な信仰へ。霊的な信仰から勇気へ。勇気から自由へ、自由から富裕へ、富裕からわがままへ、わがままから自己満足へ、自己満足から無関心へ、無関心から束縛に逆戻り。私たちの文明は一体あとどのくらい続くのだろう。アメリカはもう200年記念を過ぎました。これを聞いておられるあなたの国は今日どこにいるのでしょうか。あなたの国は今飛んでおられるでしょうか。富裕からわがままへ、わがままから自己満足へというのはまさに今日の私たちの姿ではないでしょうか。自己満足から無関心へとありますが、 私たちの国は今日、無関心な状況です。そして次の段階は、無関心から束縛に逆戻りです。これこそがニネベの姿でした。ニネベを首都とした大きな世界権力であるアッシリアには、神様からのメッセージが与えられたのです。彼らは神様に立ち返り、一時期神様に仕えました。彼らがどれだけの間神様に仕えたのかはわかりませんが、100年から150年が過ぎ、彼らは以前の自分たちの状況に戻ってしまっていました。ですから今、神様は彼らを裁かれます。ここで質問が出てきます。このような彼らを裁く神様は正しいのでしょうか？ナホムは神様は彼らを裁くことにおいて正しいだけでなく同時に善良でもあられると言います。ナホム書は学ぶのにドキドキするような本です。なぜならこの書は神様の属性の裏側を明らかにしてくれるからです。神様は愛なるお方ですが同時に神様は聖なる、義なる、善なるお方でもあります。そして神様は今も国々の中に働いておられるのです。ですからこの書は私たちが今日いる場所に直接に語りかけてきます。さて、ナホム書の本文に入りますが、ナホム書は預言の書です。この預言者にはアッシリア帝国の首都、ニネベの裁きというただ一つのテーマがあるだけです。でも同時に彼は、今日の私たちにとっても意味のあるメッセージを持っていることがこれからわかります。ナホム書一章の一節。ニネベに対する宣告。エルコ主人ナホムの幻の書。ニネベに対する宣告とありますが、これは神様の厳粛な裁きを意味しています。この表現はイザヤの予言の中にも使われています。以前ヨナはニネベに神様の愛を明らかにするメッセージをもたらしました。しかし今、ナホム書のメッセージは神様の正義を明らかにします。愛と正義は調和するのです。神様は国を裁かれますが、それでも神様は愛であられ、神様はその国の人々を愛されます。私たちは神様の愛から逃れることはできません。神様はご自分が公正なお方であるからこそ裁かれるのです。神様は公正に行動されるので、ご自分が愛しておられる人々の人生の中にある罪をどうしても取り扱わなければならないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はナホム書イントロダクションと神様の正しさと善良さというテーマで一章一節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。